今週はローマの信徒への手紙第12章17、18節を朗読したいと思います。これは皆さん一緒に読みましょうか。短いのでね、いいですか。はい。誰に対しても悪に悪を返さず、全ての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさい。今週はこのローマ書12章の17、18節の御言葉から学びたいと思います。前回確認しましたが、パウロはこの12章の14節からですね、教会の外の人々に対する関係のあり方について、教え始めているわけですね。で、前回その最初の部分に入ったわけですが、今回の17節ではパウロはですね、こう言ってますね。誰に対しても悪に悪を返さずと。この教えをさらに積極的にした教えが、この前回学んだ14節のね、あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさいと教えだと言っていいと思うんですよね。悪に悪を返さないって、これもある意味消極面ですけども、そうじゃなくて積極的な意味では、迫害する者のためには祝福を祈りなさいってね、まあそういうことをもうすでに教えていたわけですね。これはパウロだけの先輩特許の教えではなくて、使徒ペテロもこういう教えを言っていますね。ちょうどこのパウロの14節と17節を2つ合わせたような御言葉になってますが、ペテロの手紙1の第3章9節、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。ある人はこの悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりませんという教えはですね、当時の教会、この手紙が書かれた頃の初代の教会の中で、求道者とか新たに洗礼を受けて、クリスチャンになろうと思う人々にいつもこういうことを教えていた、そういう教えていたことの一つであったに違いないっていうんですね。そしてそのことについて一人の、まあ、これ有名な神学者なんですが、がこんなことを述べていました。私は当時の教会において、これから洗礼を受けようとする人にすでにこういうことを教えたというのは驚くべきことであると思います。洗礼を受けてからというのではないのです。バプテスマを受けようと思っている人にこういうことをいつもきちんと教えたのです。今日においても、私たちは洗礼の準備をしている人たちに求道社会という準備の教育の場を作ります。そこであなた方が洗礼を受けたら、悪口を言われてももう悪口を言い返してはダメなのだ、そういうことをよくわきまえて洗礼をお受けになりなさいということができているでしょうか。そういうことをきちっと言われると洗礼を受けることをためらう人が出かねない。そうですね、そう思うとこちらも一人でも洗礼を受けてほしいと願いますから、教えることをためらうことの一つであるかもしれません。しかしこういうことがきちっと教えられたということは、単なる日常生活の道徳というようなものにとどまらないで、このローマの信徒への手紙が初めから一貫して語っている主イエスキリストの恵みを信じることだけで生かされるということと深い関わりがあることと理解されたに違いないと思うのです。こういうところにもイエスキリストの福音とは何かということが明瞭に語られたのではないかと思うのです。これは単なる道徳の話じゃないんだってことですね。恵みによって救われた者がどう生きるか、その生き様によってその恵みが表されるって話なんだってことですよね。その恵みによって救われるっていうことの意味を知れば知るほど、私たちはこういう教えをないがしろにしているようなことはできない。それはもう洗礼を受ける前からもうちゃんとね、わきまえておくべき、そういう教えなんだっていうことですよね。まあ、このことを考えるときに、パウロはもう一つ大事なことをこの17節の後半でこう言ってますね。すべての人の前で善を行うように心がけなさい。このね、心がけなさいというところは原文で見ると、前もってよく考えなさいっていう意味の言葉が使われてるんですね。前もってよく考えなさい、これはね、非常に興味深いことじゃないかと思うんですね。というのは、悪に悪を返さず、あるいはね、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりませんということが、現実は私たち難しいですよね。なぜ難しいかというと、 私たちが悪口を言われると途端にそれを言い返してしまうからです。悪いことをされた途端にそれをすぐ仕返しをする。まあ早い人が兄弟喧嘩なんかもうそういうことから身についてしまってるわけですね。私たちはね、すぐやられたらやり返す、蹴飛ばされたら蹴飛ばし返す、引っ叩かれたら引っ叩き返すというね、それで喧嘩になってしまうわけですが、よく考えて悪口を言い返すなんてことはないわけですよね。これは心理学者が言ってることですけど、私たちは往々にして全ての人がそういう傾向があるってことですけど、十分に慎重に考えた上で行動したり物を言ったりするっていうことは自分たちが思っている以上にはるかに少ないそうですね。多分10分の1かもっと少ないかもしれないって言われてますよね。それ以外のことはパッと反応してしまうってことです、反射的に。ほとんどの場合私たちは言ったりやったりすることは意識的に考えないで無意識にポンとこう口から出ちゃったりとかですね、考える前に手が出ちゃったりとかね、そういうことが多いっていうことなんですね。だからこそパウロはここで、聖書はここで前もって考えなさいって言ってるんです。それが必要なんだ。悪をもって悪に報いないためには私たちは前もっていつも心がけていなくてはならないということなんですよね。じゃあ一体どうやったら具体的に私たちは前もって考えるっていることができるんだろうか。これ大事ですよね。前もって考えると、このまま考えた時にいくら一生懸命ね、あこういう時にはこうしようああしようって考えていても、いざその場になるとやっぱりパッと出てしまうっていうのが私たちの現実じゃないかと思うんですよね。じゃあここでパウロが言うその前もって考えるということはどういうことか。一人のカトリックの神学者は、それは私たちの祈りということにおいて以外にはないって言ってるんですね。私はそれにもう一つ付け加えた、それは御言葉です。御言葉と祈りにおいて以外にはないというふうに思いますね。私がどんなに一生懸命前もって考えたとしても、それが自分だけの考えならば、御言葉抜きで考えててもね、それは独りよがりなものになってしまうわけですよね、そしてたとえ決心してね、今日は悪口を言い返せないよそうと思ってもね、簡単にグラッと来てしまう、そういうことを、まあ、皆さんも経験あるんじゃないかと思いますけど、だからこそ朝目覚めた時に私たちはほんのわずかでもいいから主の御前で静まって御言葉を開き、そして祈る。神様、どうぞ今日一日は悪口を言わなくても言い返せることがないように助けてください、家族に対しても友人に対してもってね、そうやって祈ることが必要だ。朝だけじゃない、昼でも夜でもですね、短い時間でもいいですから、歩きながらでもいいですから、御言葉を心に暗唱し、心に口ゆさみながら主に心を向けて祈るということはできるんですよね。それが絶えず祈る、常に祈るってことだって、まあ、何回か前の英才でも学びましたが、そういう意識をしっかり身につけることなくして、この前もって考える、考えなさいってことはありえないっていうことですね。そうやって私たちが御言葉に、また祈りに心を向けていくときに、そうやって初めて穏やかな心を神様からいただくことができる、神様に守っていただくことができるっていうことなんですね。そのこと以外に私たちの心が平和に守られるところはないと断言してもいいんじゃないかと思いますね。箴言の4章20から27節、これは皆さんと一緒に暗唱したところですから、皆さんもよく知っていらっしゃることですが、こうありました。我が子よ、私の言葉に耳を傾けよ、私の言うことに耳を向けよ、見失うことなく心に収めて守れ、それらに到達する者にとってそれは命となり、全身を健康にする。何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある。曲がった言葉をあなたの口から退け、ひねくれた言葉を唇から遠ざけよ、目をまっすぐ前に注げ、あなたに対している者に眼差しを正しく向けよ、どう足を進めるかをよく測るなら、あなたの道は常に確かなものとなろう。右にも左にも偏ってはならない、悪から足を避けよ。また詩編の一編はこう教えていますね。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りければ実を結び、葉もしおれることがない、その人のすることはすべて繁栄をもたらす。 これはね、神様がなんか大冗談に構えて上から下に向かって語る言葉じゃないですね。本当に神様、私たちに真摯にその心に呼びかけ、語りかけてくださっている言葉だと言いますね。そうやってあなた方の心が守られるんだよ、その心を守っていくことが何より大事なんだよ。どんなに素晴らしい才能を持っていても、前にも学んだように愛の姿勢、愛の心がなければ、その才能を本当に生かすことはできない。そういう意味で私たちは心をこそ守られていくことが大事ですよね。一人の神学者が、祈るということはひざまずくということですって書いてました。祈るということはひざまずくということです。日本の明治時代、まだあの侍の心が、ね、残っていたような、そういう時代にですね、かつて侍であった人たちがたくさん洗礼を受けたそうなんですね。救い者になった。で、彼らが洗礼を受けて祈るようになると、ほとんどの場合こう平伏して祈ることが多かった。つまり両手をついて、頭が地面にこう、あるいは畳にこうくっつくような形でね、はーっとやって祈ることが多かった。家族と一緒に祈るような時にも、時には一家の主がですね、紋付き袴に着替えてね、そして主の前に平伏して祈るようなことがあったって伝えられてるんですね。以前は侍ですから、主人の前に、ね、その家臣としてね、主の前に、その主人の前に、お殿さんの前に平伏したわけですけど、今度は本当の主人である神様を見出した、その彼らは神の前に平伏して祈るということを知るようになったっていうことですよね。そういうところから生まれてくる心がけ、前もって考えなさいっていうね、それはまさにそういう姿勢に表されていると言っていいと思うんですね。そしてさらにパウロはここでこのようなことを全ての人の前でするようにって言ってますよね。この17節でね、この全ての人っていうのは、次の18節にも全く同じ、全ての人と平和に暮らしなさい、全ての人ってこと言われてるんですね。また17節の冒頭も、誰に対してもって言われてます。これもまた意味、言葉は違いますが、全ての人に対してっていう意味ですよね。 ある人がこう言うんですね。この箇所には多くの人とか、あるいは一部の人とか書いていないことに気をつけなくちゃいけない。私たちが神様から教えられる生き方っていうのは、一部の人にだけ通用するものとか、あるいはたくさんの人にだけ通用していて、それ以外の人は除外しているということはない。聖書は基本的にそういう考え方を持ってるってことですね。誰の目にも通用するはずのものなのだ、そういうこととして、これを心がけていきなさいとパウロは語ってるんだと言っていいんじゃないか。全ての人の前で善を行うように心がけなさい。全ての人、全ての人に共通して、これは大事なんだってことですね。で、善と訳されているこの言葉なんですが、これはギリシャ語では美しいと訳すことのできる言葉でもあるんですね。いいですね。善、善なるものは美しきものだってことですよね。けばけばしい美しさではなくて、品のある美しさと言っていいでしょうかね。英語の聖書なんかで読むと、高貴なとか尊いっていう、ノーブルっていう言葉が使われてますよね。美しく良きこと、品のある良きこと、それをここで求めているということですね。誰もが納得する仕方で、全ての人の前でその美しく品位ある良きものを求めていきなさい、心がけていきなさいということですね。ヨーロッパのドイツという国がありますが、あのドイツがまだ東と西の2つの国に分裂していた頃に、一人の人が大統領になりました。1984年から1994年の10年間にわたって、この西ドイツ、さらには途中から統一ドイツに変わったんですが、その大統領として活躍したリヒャルト・フォン・バイツゼッカーという大統領がいたんですね。今はもう亡くなりましたが、この人は、大統領であるとともに非常に深い信仰者だったんですね。で、大統領の就任演説の中でこんなことを述べたということで、日本語に訳されても出てるような、薄い本があるんですけど、その中でドイツの憲法といわれるドイツ基本法の冒頭の言葉を引用してね、そこにはこう書いてある。 神と人とに対して国民としての責任を意識しって書いてあるんですね。もう一回言いますが、神と人とに対して国民としての責任を意識し、基本法にですよ、日本では日本国憲法のその前文のあたりにそう書いてあるんですね。そう書かれてあるけど、この人はこういうんです。大事なことはここに神様に対する責任が語られているということである。ドイツ国民が神様に対する責任を自覚しているということ、それが大切なことである。このことはクリスチャンであろうとなかろうと全ての人にとって実は大切なことなんだっていうんですよね。なぜかといえば、神を恐れ神を神として敬うということができる時にのみ真に人間を尊ぶことができるようになるからなんだと語ってるんですね、就任演説でね。それは人間の尊厳とは何であるかということがよく分かるようになるから、その責任を覚える必要がある、神の前のね。ドイツ国民はその意味で罪を犯した。ついこの間まで自分たちの指導者であったヒットラーは神を恐れないということを明言した人であった。そのために人間を尊ぶことを忘れ、何百万人というユダヤ人を虐殺したんだって述べておりました。まあ、まるでこれは説教のようなね、大統領の就任演説とは思えないような内容であるわけですけれども、このように自分たちの過去を振り返っている、それもまた身を低くしている姿勢であって、平伏する姿勢があると言っていいんじゃないかと思うんですね。そういう意味でこの就任演説はそれこそ祈りから生まれた演説であると言ってもいいんじゃないかと思うんですね。そして最後にこのバイスゼッカーはこの演説の中で一人の哲学者の言葉を引用してるんです。こういう言葉です。人間がここ地上にあって歩かねばならない暗い小道に次の一歩を踏み出すために必要な限りの光はあるのだ。現実の世の中は暗い、いろんな問題がいっぱいだ。でも次の一歩を歩んでいくに行くことができるための光は、必要な限りの光は必ずあるんだって、まあそういう哲学者の言葉を引用してですね、人間はこの光を求めているのであります。そして私はそれを信じます。光を見つけることは必ずできるのだと信じます。まあ、そう言ってこの大統領就任演説の最後はですね、自分はそのことのためにこの職務を果たしたいと、もしそういう意味で私を助けよう、助けたいという人がいれば喜んで歓迎したいという、まあ、そうやってこの就任演説を終えてるんですね。どうぞ助けてもらいたい、みんなで手を取り合うようにしてこの小さな光の中を歩いていこうじゃないか、まあ、ある意味本当につつましやかで、まあ、低い姿勢のしかも明るい心を持った、そういう就任演説であるというふうに言われているんですね。まあ、こういう人がね、国の指導者であるって嬉しいと思いませんか。皆さん安心できますよね。どんなに素晴らしいことかと思いますが、まあ、こうして、そしてこういう謙虚で明るい心は、まあ、指導者だけじゃない、私たち自身もキリスト者としてもみんなが持っていたい、そういう持ち続けていきたい、そういう心であると言っていいんじゃないかと思うんですね。この国の、そしてこれは私たちの教会にとってもそうですが、一人の神学者がこう言ってんですね。今日一番の大きな教会における問題の一つは、このバイツゼッカーという一人の信仰を持った政治家が抱いていたような明るい夢が教会の中に、社会の中にさえも見られなくなっているということにあるのではないだろう。なんで教会が夢を失ってしまったのか、その一番奥深いところにあるのは祈りの喪失だと思うって言ってます。祈ることを教会が、クリスチャンが、私たちが忘れてしまっている、あるいはなおざりにされてしまっている、そういうところに原因があるのじゃないだろうか。朝神様の御前にひざまずくという生き方を忘れた時に、私たちは神様が私たちをどんなに素晴らしいものとして作ってくださった、だからこそその私たちを救うために必死になってイエス様を送ってくださったっていうね、もう基本中の基本ですが、そういうことの意味を見出せなくなってしまうことになりうるってことですね。祈らないでいると、全ての人の前に美しき良きもの、善なるものを見せなさいと、 パウロは進めているわけですが、それは実は全ての人がこの神様の恵みから除外されていないんだ、その素晴らしいものとして作られているからなんだ、そのことを私たちが祈るごとに確認していくときに、私たちは家族や友人たち周りの人に人々から始めてですね、この美しき良きものを善を表すものとして生きることができるようにされていくということだということですね。そしてパウロは続く18節でこう言ってます。できればせめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさいと、ね、平和に暮らす、さっき17節で、ね、善を全ての人の前に、善を行うように心がけなさいって言われていたわけですが、その善というのは美しくて品格のある生き方ですけど、それはお互いがお互いを重んじ合うときに生まれてくる生き方であって、それはまさしく言い換えれば平和だってことですよね。平和が、築き上げられていくということだ、穏やかであるということだ、平和に暮らすという言葉、これは素晴らしいことで、一つの言葉なんですね。日本語だと平和に暮らすになってますけど、もう平和そのものを生きる、ね、その人の存在そのものが平和だということですよね。そういう生き方がキリスト者にはできるように神が道を開いていてくださっているということです。ただパウロはここでちょっと面白い言い方してますよね。できればってこれ口語訳聖書で見るとできる限りってなってまして、言語で見ると、まあ、もしできるならばっていう言葉です。もしできるならば、なんでこういう言い方パウロしたと思いますか。そうしなさいってなら分かるんだけど、できればって、ね、明らかに一つ言えることはやっぱり私たちには限界があるってことですよね。私たちは平和に生きることができない、まあ、この世界は争いに満ちています。不和の世界です。そういう世界で簡単に平和なんか作れない。しかしそれは教会の外だけの話じゃなくて、教会の中においても残念なことですが、悲しいことですが、クリスチャンの家庭の中でも、夫婦の間でも、親子の間でも起こりうることだ。このように私たちは平和に生きることができない。しかしそういう悲しみの中に立ち続けている中で、だからこそ私たちは祈らずにはいられないってことなんです。わかりますか。そしてこの祈りは一日だけ祈ればいいっていう祈りじゃなくて、毎日日々ですよね。主の御前にひれ伏して、神様どうぞ私というこの人間を憐れんでくださって、今日も一日助けてください、どうぞ主よ早く、一刻も早くイエス様がこの地上に降りてきてくださいとね、イエス様がもう一回来てくださらなければ、この世の中は本当の意味では良くなりません。自分自身の限界というものを認める中にあって、そのように必死に祈り、神様の御業をなお一層ひたすら求めるっていうことが必要だということだと思うんですね。しかしもう一つ、もう一面を見ときたい。ここでパウロがわざわざできればせめてあなた方はと言っているのは、神様がパウロを通してですね、私たちにもあなた方にもそれはできるんだっていう、そう言ってくださっていると考えてもいいと思うんですよね。教会の中はもちろんのこと、あなたの家庭にも、あなたの職場にも平和な空間を作ることがあなたにもできるんだ、だからできる限りやってごらんなさい、私を信頼して勇気を持って平和を作るものとなってごらんなさい、そういう励ましの言葉でもあると受け止めてもいいんだと思うんですよね。そういうふうに神様がパウロを通して私たちに呼びかけ、語りかけていてくださる。これ外国の説教者なんですが、平和な空間って今言葉を使いましたけど、そう、この平和な空間とはまさに教会の生産において起こってくるものなんだっていうことを語ってるんですね。台風がね、明日もまた今のところ来るみたいですけど、台風のど真ん中に皆さん何があるか知ってますよね。台風の目ってなるじゃないですか。これは面白いんで、その台風の目のところだけは青空が見えるんですよね。周りはもう全部あの嵐なわけです。暴風なわけですね。暴雨なわけですよね。そんな中で目のところだけど真ん中に青空が広がっている。 それが台風の目っていうものですけれども、それと同じように私たちが生きている世界はもう嵐のようになって争いばっかりなんですが、しかし台風の目となるようなそういう空間が広がってるんだ。それが教会における聖餐の場なんだ。静かで穏やかな平和を味わうことのできる空間がここにあるんだということをですね、ある一人の説教者が語っていました。それが主の食卓に預かる聖餐式なんだっていうんですね。そして一つのエピソードをその説教の中で語ってるんですね。これは第一次大戦の後なんですが、ドイツが敗れてフランスが勝利したんですけど、フランスの占領軍がドイツの西部にあるある町を占領していた。当然ですがお互いの間に激しい憎しみや対立がその町に、いっぱいにあった。そんな中日曜日がやってきて、礼拝あるその町の教会で礼拝が行われて、その日はちょうど聖餐式が執行された。ドイツの西部やスイスではですね、聖餐式に預かるときに全員が立ってこうペアを組んで、ね、2列になって、そしてその聖餐のところにみんなで進んでいって、一緒にこう聖餐に預かるという、そういうやり方で聖餐式が行われるそうなんですよね。2人並んでこう出ていくわけですけど、まあ、例えば夫婦であれば夫と妻が並んでいくと。でも夫婦であったって、まあ、普通はね何でもないんですけど、夫婦喧嘩してるとね、それすらこう一緒に並んでいくのが嫌だみたいなことがあるわけですが、まして戦争で勝った負けたという間で占領されているという中で、その他の国の者同士が同じ教会で聖餐に預かるにしても一緒に並ぶということは難しいことなわけです、ね、そんな中でその占領者側であるフランス軍の指揮官がその聖餐に来ていて、立ち上がって聖餐を受けようとして一人出ていった。その時一体誰がその傍らにいたんですか。そこで一人の人がつかつかっとやってきて、その隣に立った。それがその町の町長だったって、ね、そして二人は一緒にその聖餐に預かった。そのことがきっかけになって、やがて間もなくその町に平和が訪れた、まあ、そういう話なんですよね。この牧師はこう言ってます。これは小さな歴史の中のエピソードかもしれませんが、深い意味があるに違いない、深い意味のあるそういうエピソードに違いない。つまりここにもこう身を低くする祈りの姿があるということですよね。イエス様ご自身がそうやって救いを完成してくださいました。それによって私たちは救われています。そのイエス様を信じて救われた者として、私たちもキリストの道に倣って身を低くし、自分たちをその低い人のたちのところに一緒に立って歩んでいく、そういうあり方が実は平和を作り上げていくっていうことなんですよね。そこには祈りがある。私たちの知恵やと力で頑張りで平和を築くというようなことじゃないんですね。それはただ私たちが悪に対してすぐ悪を返してしまうようなそういう罪を持っているものだということを悟らせていただいた、神様からそういうものそういう罪があるんだということを知らせていただいたものとして、神の御前にひれ伏し低くなって祈るものとなるときに、そこに神の平和が築かれていく。平和を作る者は幸いです。その人は神の子と呼ばれる。それは私たちがそうできない自分たちの罪に気づき、主の御前にひれ伏し、へり下り、平伏し、祈る。そのことを通して神が私たちを用いて、私を通して神の平和を満ち溢れさせてください。家庭の中に、職場の中に、交わりの中に、そしてもちろんこの教会の中に、さらにはこの社会の中に、この国の中に主の平和をもたらしてください。私たちはいずれにしてもその平和をもたらす器として用いていただくことができる。それは罪を悟り御前にひれ伏し祈ることによって、私たちは神に用いていただくことができるということですね。そのことを心にしっかりと覚えていきたいと思います。お祈りをします。仰ぎ願わくは主があなたを祝福し あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、平和の主イエス・キリストの御名によって祝福します。アメン。